先週に引き続き金曜日の一粒万倍日です。相変わらず大阪退去の日程がいろいろねごちゃごちゃしてまして、二転三転しながら結局やっぱり早めの帰郷となりました。いやー、これに関してはね、契約書を結んでいたんですが、まあ何のために契約書というのがあったのか、日頃から契約書を遵守して仕事をしていない方たちと関わったりするとこんなことになっちゃったりしますね。基本的に私はちゃんと契約書を交わして仕事をするタイプで、今回も若干嫌味を言われながらも契約書をしっかり結んでいたんですが、まあね、正直見事に契約不履行を受け入れざるを得ない状況になっちゃいました。でもこれ以上面倒な状況になっても気分が悪くなるだけだし、実際には損失にもなりますし、泣き寝入りみたいな感じといえばそうですが、まあとっとと帰郷することにしました。とにかく東京で住む家を探さなければやっぱりなりません。本当にこれだけは頑張らないといけません。あと引っ越しの準備もバタバタになるでしょうね。業者も探さなければなりませんし、皆さん心の中で応援しててくださいね。頑張ります。ビアメニアラメゾン、お帰りなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンの手ルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。さて、気分を変えて今日は美味しかった話。おとといは休みだったのですが、奈良の方まで片道1時間ちょっとの時間を使って足を伸ばしてきました。今回行ったのは奈良県葛城市東間というところにある中正堂本舗。ここで販売されているよもぎ餅がお目当てでした。初めてこのお店を知った時に、こちらのお店の店構えと、あとよもぎ餅の写真を一目見て絶対行きたいと思ったし、美味しさも確信して訪問です。お店では販売するだけでなく、イートインできる素敵な茶屋スペースがあって、この時は中小餅と煎茶のセット500円というのをいただきました。セットの煎茶が、牡蠣は温かいお茶と冷たいお茶を選べるというので、まあ気温はかなりこの日も高かったのですが、温かいお茶をチョイスしました。中小餅というお餅をいただいたのですが、まあこの美味しさの理由でもあると思うんですけれどもね、材料のもち米とよもぎはそのほとんどを、時点で丹精込めて育てて収穫したよもぎを使っていて、4月から5月に1年分を収穫するそうです。一枚一枚丁寧に洗って色と香りをしっかり残すように、丁寧に茹で上げてから、まあ、新鮮なまま真空パックにして保存しているので、とってもフレッシュなよもぎの香りが、感じられて美味しかったですね。またあんはさらっとした こしあんに大納言の粒がね少量加えてあるので、あっさりとした、中にもこの、少しの大納言の小粒が、この粒がね、コクをこう出していたりアクセントになっていたりで、とてもあんのバランスも良かったです。中小餅自体も一つが小さめにこうちぎってあるので一口で食べられますし、お餅もこう緩めに仕上げているので、もうねスルスルと喉越しが良くて、あんが甘さ控えめとくればもうこれはねよく言われる飲み物です。お餅は飲み物です。はい、やめられない止まらない状態で、もう正直ねいくつでも食べられる感じでした。ちなみにこのお煎茶とのセットは、2つこの中小餅が乗ってお茶とセットになっているのでね、もうね瞬殺で私の胃袋に、収まっていきましたよ。出来たての中小餅を素敵な空間で味わえるのは本当に良かったし、このお店にね伺ったのも10時半前だったのでね、一人静かに美味しさを堪能することができました。冬になるとこの冬の中でもさらに期間が限定で提供される焼いた大きな草餅を特製の蜜に絡めて上から、国産大豆のきな粉をたっぷり振りかけて食べるきな粉がけ草餅と煎茶のセット800円や、それと別に、ね、もう一つ大納言を、煮込んだぜんざいを冷たく冷やして、草餅をちぎった草餅を2つ浮かべた冷たいぜんざいと煎茶のセット800円というのも楽しめるそうなので、ぜひ冬にも行ってみたいですね。お店の営業時間は9時から16時となっていますが、商品が売り切れ次第閉店なので、もし興味を持った方がいらっしゃったら、あまり夕方に目指していくというよりも早めに訪問することをおすすめします。そしてこの時私らしく常に食べ物が目的の奈良散歩ですが、ランチはね遠間寺の門前にある手打ちそばのお店に行きました。この遠間寺というのは、たくさんのやはり国宝のね、仏像があったり釣り鐘があったりして、ちゃんと見応えのある展示があるお寺だったのですが、行った、まあ、水曜日ということでほとんどのこの地域の飲食店定休日に当たってました。まあそんな中で、ひっそりとワンオペで営業しているお蕎麦屋さんでしたね。蕎麦つゆはかなり濃いめで甘さもねしっかりしたタイプ、私はオーダーを辛みおろし蕎麦にしたので、まあそういう意味ではちょうど良かった感じだったんですけど、せいろのお蕎麦を注文される場合はつゆがね、まあ好みの評価がねこう分かれる感じかなというふうに思いましたが、お蕎麦自体はねこのかなり綺麗なコシのある、蕎麦の実を感じる美味しいお蕎麦で良かったですね。なんなら2枚食べたいぐらいでしたが、この後も食べ歩きをしようと思って抑えて、食べましたが満足でした。ここからは 平日の火曜日から木曜日のアンギャというのは人が少なくてどこへでものんびりと訪問できますが、こういったね、天休日というのに当たるリスクがついてまいりますね。前回赤字散歩の時も木曜日がこの辺りの市場の休みだったため、まあ、仕入れにも影響したということもあって、お休みの飲食店が続々でした。まあ、希望のお店にも行けないという悲しい目にも遭いましたが、今回もそれがあって、もう一店舗チェックしていたお団子のお店は、まあ、火曜日がね、天休日というふうにチェックしていたつもりだ、わざわざ途中下車までして寄ったにもかかわらず、実際に行ってみると第1、第3水曜日も、本店支店ともに休みということで、その情報を見逃していたために訪問できずじまいでした。大阪を去るまでにリベンジしたいと思います。お時間参りました。今日も最後までお付き合いありがとうございます。次の一粒万倍日は秋分の日の翌日、9月24日水曜日です。その時お耳を拝借するまでの間も、どうぞ皆様、毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。